ね。
どうしたさ、
やめつつ、まあ、もん、
いい人だと思う。身近にいたらいい人だと思う。
なるほど。
相談したくなると思う。
なるほど。次行こうかね。
はい、
はい、恋人は友達がいない、確保できないことに焦っています。20代の会社員です。一応社会人というものになって3年ほど経つのですが、恋人や、友達がいない、確保できないことに最近戸惑いを感じることが多くなりました。学生時代は普通に友人も恋人もいたのですが、社会人生活3年の間でもうすでに生活サイクルが確立されて、朝起きて会社に行って仕事をして帰ってくるという基本的なルーティンがあって、たまに出かけると言っても一人で映画を見るか、本屋に行くか、好きなアーティストのライブに行くぐらいで、外食も行き慣れて一人でサクッと終わらせられるところしか行きません。旅行も一人です。一人でいることには苦ではないのですが、20代半ばも過ぎて友人や恋人もいないで、このまま同じ生活サイクルの中で人生が終わってしまったらどうしようかと、ここ最近は1週間に1回ほど考えます。地元や学生時代の友達ももう連絡先を知ってる相手がいませんし、プライベートで誰かと遊びに行くといっても1年に1、2回前職の元同僚や現職場の友達同僚と飲みに行くぐらいです。そういった方たちと友人恋人関係に発展することはなく、仕事上の付き合いです。もっと飲み屋とかバーとかクラブとか、に遊びにかけてガンガン赤の他人に声をかけるとかした方がいいんでしょうか。ヨシケさんはこういったことを思ったりしたことありますか。また友人関係、恋人関係において何か大事にしていることとかありますかと。
これでも結構多くの人が持ってるんじゃないかなっていう思いますけど、こういう悩みを。でも現実問題、これ難しいなーって感じる人にとっては難しいと思うんだよね。結局多分、そういったところで、いや俺わかんない、人間関係って、人間を変えない限りは関係って変わらない気がちょっとしてるんですよ最近。
自分が
というかですね、今あるそのコミュニティの中で友達がいなければ、コミュニティを増やすなりした方がいいと思うけど、今の材料の中ですでにそういったなんか共通項が見出せないんだとすれば、そこの人たちとは現状の素材ではこう難しいんじゃないのって、さらに言うと別に会社なんか究極的に友達作るためにいるわけじゃないんだからさ、目的違うしさ、
焦ってんのはね、俺思うのはさっきもさ、ちょっと電車の中で、まあ、共通の友人の話をちょっとしてたけどさ、一人旅行ができる人は、友達いなくても大丈夫なんじゃないのって一人旅行ってなかなかハードル高いじゃないですか。
友達で一人旅行って結構俺友達してる人いるんだけどさ、
俺は逆にもう一人が嫌な人なんで。
この間ポケモンを探しに一人で行ったんでしょ。
それはもうだってポケモンだもん。
ダモの
ポケモンだもの。ポケモンが目的、主だから。で逆に言うとポケモンが主だから、はい、そのポケモンを探しに鳥取行ったけど、その場で別に友達を作りたいわけでもないし、はい、やれることやれてるから満足なわけで、そういうことで、旅が目的で一人旅がずっと好きでやっているような人は、なんかもうそれで満足なんじゃねえかなっていう。だから本当に欲してんのかな。
これ聞いてこれみたいな思ったら、中さんがお前ほらロングバケーションの会の時に出たさ、なんだっけ、人から誘われたら誘うにはなんか持っていくべきだみたいな。
基本的にはデブショーなんだけど、人から誘われた時だけは、まあ、行くようにしてんだよねと。だからその誘われて、で帰り道にね、綺麗な月を見たりとかすると、
月、
それだけでよかったと思えるんで、それって家出てなかったらできなかったことなんで、っていうロングバケーション。
理科して
バイ木村拓哉。
そうです。
っていうね、リース物件の高さんのだと思ったよ。
高さんペディアってかロングバケーションペディアで今。 出てきました
びっくりした、
うん、細かいフレーズはまあフィクションだけど、
まあ、違う人今日入ってなかった。
今の違和感で、あの高さんの歴代の彼女はんって
思うし、なんだったらロングバケーション見た時におこれだなる
そうだ、ね、
っていうおなじみのね、
うん、
いやそうなんだけどね、難しいんだよね、その大人になってから友達探すのって、
うんうんうん、
そのいます、逆にその大人になってから、
いや友達の定義ってなんだろうっていうのも俺あるんだけど、あのさ、例えばさ10代のことを考えたらさ、3年5年のサイクルじゃない、友達寿命って。
その中学
生学校とかの、うん、そうすると僕だから環境依存してるもんだと基本思うんですよ、普通の友達関係って。だから学校が離れちゃえば離れるものだし、
うん、
就職しちゃえばその学生時代の友達と疎遠になるみたいな、やっぱ共通のベースとなるこのプラットフォームは必要だと思うんですよね、
うん、
だその意味で広く言えば会社の同僚ドミニクもある意味会社を共通剤とした友達関係とも言えなくもないかなと思うんですよ、
うん、
でそれを大人がやるとしてるんだとすれば別にどうとでもなるんじゃない。例えばバンドとかフットサルみたいな自主個人のサークル活動みたいなものをして、
うん、
そこでの仲間を作ればで、それはそれでいいじゃない。学校の友達、塾の友達と同じように、うん、なんか町内会の友達、うん、フットサルサークルの友達で別にそういう意味ではいいんじゃないの。
それは旅が好きだったら旅好きの集まりみたいな
のに行ってみて、もう別にいいと思う、いいと思うんですよね、うん、だからそういう延長で物事を考えてるんだったらそういったなんかこう人との接点を増やせばあいいんじゃないっていう。
あ、うん、俺20代20代でしょ、20代後半ぐらいの時にやってたのが、うん、あの、まあ、社会人サークルみたいなのやってだおうとして、うんまあ、定期的に飲みに行ってたけど、それだけだとちょっとつまんねえなと思ってやってたのは、とりあえず人のサークルにバンバン行く、その自分が 主催っていうか、まあ、あの自分でやろうと思ってやるとリーダーみたいになって、その面倒見たりとか気にしたりしなきゃいけないけど、立場変えて一参加者になって全然関係ないところにバンバンバンバン行って、で友達作ろうとしたことはあるけど、うんまあ、それはそれでいい思い出だけど、別に今その中で残ってる友達がいるかっていうと、うん、いないけど、だから環境依存でね。で難しいのは会社はさ、その立場も変わるし、いろいろ動きもあるから、友達飲みに行く友達になったとしても、うん、5年後にも同じように、
まあそれはあるけどね。
できないじゃん。
うん、
だから。どうしてっかな、友達、うん、意識したことがないからあんまり鈍感になることじゃないですか、うん、一つ人間関係に鈍感になる人、鈍感になれる人って強いなと思うところがあって、
あ、それはね、あるかも、うん、あの鈍感力っていうのは、
うん、
ねどうしても大人になってくるとさ、
うん、
言いたいことや知識とかってい
う
のは、
うん、
こうあの細分化して特化していくんだよね。言いたい自分が思ってること言いたいことってどんどん細かいケースに分かれていくんだけど、
うん、
人はそこまで興味持ってくれないんで、うん、そこに対してジレンマを覚えないってこと、うん、だから例えばなんか仕事が大変なんだって言って、
うんうん、
あ結構忙しいんだねっつって、
うん、
帰り遅いのとか聞かれたりするじゃん、
うん、
そういう時一概に答えづらいわけだよ、
うん、
でもこの1ヶ月ぐらいは遅いけど、でもこれってでもなんかこうあれだし、でもまたこうどんどんどんどん忙しくなってくるから1年前から比べたらあれだしみたいな、そういうことってさ別にもう理解してもらおうと思わなきゃいけないわけでね、
うん、
鈍感に考えちゃうけど、まあそうなんだけど、まあでもまあ週1ぐらいは早く帰ってね、なんか酒飲み行ってるけどねみたいな、そのレベルでいいの。あんまりこうなんつうの、細かく求めない。
だ例えばこの、まあ、宮山伊勢山でいても、うん、宮山と喋るときと伊勢山と喋るときだと内容を変えるじゃん。例えばじゃあ分かりやすい携帯大好きで携帯の話とかするんだったら宮山にはしないの、ね、うん、あの興味がないことが分かってるから。でも伊勢山はまあ興味があるからするじゃん、うん、っていう風にさ、人の距離感ってこっちから見定めて、
う
ん、
そうそう、
測って会話ってしなきゃいけないじゃん、
うん、だ
ってするじゃん普通、
うん、
だけどそれをしてると距離って一向に縮まらないから、そうじゃなくて自分のことをしてもらうときに、あの昔を自分がやってたのは、
はい、
その 腹かさばいて自虐で、
はい、
何でもかんでも自分から突っ込んで話せば自分のことをこんだけ話してくれる人は受け入れやすくて、向こうもだ相手がどう望んでるとか全然関係なくて、とにかく自分はこんな人間だぜイエーイってやってると相手も仲良くなってきてくれて、だその鈍感力って大人になるとどんどんなくなっていくものだと思うんだけど、
つまり相手に対して相手が興味ありそうなのなってことだけやってるんじゃなくて、こう自分が相手が興味なくても自分こんな感じだよっていうふうに言ったら相手も新しいチャンネル開いてくれるみたいな、そういうこと。
相手が自分を受け入れてくれやすくなるんで、うん、まあ拒否られることもあるけど、
うん、
人間普通怖いからそれをしないけど、
うん、
そうじゃなくて新しく出会った人にも、
うん、
その自分がこんな人間だよって明けっぴろげに鈍感に話していけば、
うん、
刺さるところは距離も近づくだろうし、
うん、
あの一定の距離をずっと保つっていう関係にはならないと思うけどね。
ってなるとなんかちょっと三山さんとちょっとなんか意見が違うの、
うん、そうね、
うん、
だから僕が言ってるのはこうあんまりこう細かいことは求めないっていうのは意識した方がいいかなと僕は。あの出会いは結構思うとね多いんですよ。やっぱりこう、うん、なんだろう、言っても例えば大人同士の付き合いで、うん、その幼稚園のパパサークルみたいなものとか、例えば PTA のあれだとか、例えばバンドだと呼ばれていくバンドもあるわけですよね、
うん、
そうした時に出会いってあるわけ、
うん、
そうした時に最近特に意識してるのは理解しようと理解してもらおうとは思わない。でも自分のことは言うっていう。だからどうせ言ったらって理解はしてくれないわけですよ。だからアイコンとして認識してもらうことが大事で、相手も別にね、そんな相手のことを理解しようと俺思ってないと思ってるね。だから重要なのはプラットフォームなんですよ。だから、じゃあ PTA の話とでもいいんだけど、パパ友の、あの幼稚園のあのパパ会の方が話が安いんだけど、
うん、
飲みに行ったら仕事の話とかになるし、家庭とかの話もなるじゃん。別にそれは細かいことなんか伝えなくていい、いいっていう。だ理解してもらおうと思わない、うん、それよりも共通の話題で、例えばすごい下水話すると、幼稚園の先生で誰が可愛いかっていう、おっぱいでかい先生誰だみたいな、そういうレベルの話でもいいかもしれない。どういうかプラットフォームを大事にする、
まあ、共感を生むのは確かに、ね、
そうそうそう。だから音楽で初めて行った時、うん、セッションした時とかの話も、自分の場、もともとホームのバンドの話とか絶対しない。
ほう、
そこでやる曲、やった曲の話をするっていうか、
うん、
で自分を理解しようと思わないで共通にあるものだけを見るっていうか、
うん、
それが鈍感で、それによってちょっと傷つく場面もあるわけですよね。本当は違うのに、
うん、
そこでだけ扱いが普段と違う、それを出す人がいるわけ。例えばたまにあるのが、会社ではすごく偉いみたいな扱いを受けていて、うん、でもそ幼稚園のことはこう、例えばあまりよく分かってないっていう人がいたとして、
うん、
でもそこに対して焦りを覚える人がいるわけですよね。俺は本当はちょっと違うんだと、
うん、
でもそういうのは一切関係ないし、だからセッションで呼ばれた時にも、
うん、
自分の得意なジャンルの話とかも絶対しないで、
うん、
ここでやってるこのアーティストについて、俺僕はなんか初めて聞いたんだとか、それを共通であるものだけに意識する、
うん、
っていうこと。
その場の空気を大事にするっていう、その場というか、その場
だから自分の話は したい気持ちは出るんだけど、しない、理解しようと思わない、されようしてもらおうとは思わない、
うん、
作るだけ、そこでその新しい話題を。
でもタカさんはそのこう自分の腹かさばいて、こうこんな人間です、こんな面もあります、こんな風な感じもありますみたいな感じで、どんな反応するかなみたいな距離の詰め方とかもするってこと、
う
ん、
友達になるためには、
うん、
あの宮間の言う通り、そんなに人に対してみんな興味ないから、
うん、
その合わせてくれたりとかするだろうけど、
うん、
合わせてくれるんだけど、
うん、
それにしてもその人間いろんなパーツがある中で、
うん、
例えばこいつ携帯おかしい、携帯についてるおかしいとかなんかそのとんがったところで引っかかると思ってるから、それをそのさらけ出せないと、
うん、
友達にはなれないっていう、その場のコミュニケーションとしては成立するんだけど、
うん、
友達を作りたいんだったら、すごく恋愛でクソ失敗してる20年ぐらい擦ってる話とか、
うん、
自分の中にあるわけじゃない、引き出しが。
そうね、その要はネガティブポイントでもいいから、自分のこう、まあ、個性となるようなエピソードがあると、俺会社でさ、 なんかこうすごい真面目な感じのさ、うん、こうあのエンジニアの男の子が新人がいてさ、うん、なんかこうなんか あんまいろんなことにも興味ないような人間なのかなと思ったらさ、いろいろ話を聞いてたらその子がさすごい年上の美人の彼女がいるっていう話をしてさ、うん、でその子とどういう風にさあの話やってったか、あの近づいてったかみたいな話ですごい盛り上がってさ、うん、あこいつこんな人意外とこんな人間だったんだみたいなことを、うん、そいつが話してくれた瞬間に一気にみんなと距離が縮まったみたいなこと
があってさ、とんがったところのポイントが引っかかれば、うん、今度逆彫りで、うん、知りたくなるから、
うん、になってる、あそれはあるかもね
っていう意味ではここがないと次会った時にもゼロスタートにまたなりかねないんで、うん、だから
なるほどね。でもそれって結構さ、あのラッキーヒットじゃない？そういうこと狙って、ね、狙って起こせないよね。で、僕のこの方法って実際は、うん、あの蓄積できるんですよ。一回あやった人とは、うん、次やった時に直前の話ができるんですね。うん、だから、例えばそのパパ友飲み会だとしても、うん、1年前にした話を翌年またできるのよ。去年の飲み会でこんな話出たよねっていうのとか、その時に例えばこう事故失敗があった時とかの話で、あの時大変だったよねっていう、
あのね、なんかね、宮本さんがそれが成功できるのは宮本さんの何ていうかな、ベーシックとなる個性とポテンシャルが結構ある程度高いからいけてんじゃないか。でも今みたい、今の俺が言ってた男出した男みたいなもんみたいに、うん、こうそんなに普段こう目立つような感じでもなくて、でなんかこうよくつかみどころない人だなって思ってるのがポーンとした瞬間にそこつかんだって感じだったらあるけど、皆さん別になんかポーンってつかんだって出さなくても全体的にこう合わせられてるから、なんとなくあの人なんか知ってるよね、覚えてるよねっていうのがどこに行ってもこう収まるんじゃない。で次の話、そこでなんとなくこうそこで収まるような話をしたとしても、次にもう一回会った時でもまた引き継げるというか、なんていうかみたいな、
あれそのベースであるっていう意味では三山はあのその以外の、うん、知識があるから、うん、同じその例えば奥さんじゃねえや、その看護師じゃねえ、保育士の女の子の巨乳の念とかって話に、うん、例えばなったとしても、うん、それだけだったら1年後に同じ話しても通常そんなに盛り上がらないとしても、多分ねそれ話してる時にあるんだよ、その面白くさせてる、
あ
そう、ね、自分の今までの、その読んできた本とか、
うん、なんかプラスアルファ情報がついてる、
そうそうそうそう、それが
あまさに、
うん、あなたの話の面白さみたいなので、これ、ね、宮山面白さ、
これね、今褒められてるんですよ、大事ですか、
うん、だから、まあ、このラジオでもそうだけどさ、うん、宮本さん、大体どんな球振ってもさ、大体こう、なんかこう、こう、あそうカツンカツンやカツカツンやってくれるじゃん。うん、それが、うん、だから別にそこで自分の突出した、こんな、なんか、ね、すごいエピソード出さなくても、つなぎ止められてるんじゃない？
じゃあ、ない。
いや、だから、その万人ができる、方法ではちょっとないかなって気がする、うんう
ん、じゃあ知らないや
なんすかね、これでもまあ、
うん、なんかあるんだって、あの巨乳の女の子がいたとして、うん、その話をしてても例えば巨乳の女の子が乳輪でかいっていうイメージを植え付けられてるバカが一人いてとか、そういう中で一言載せて印象に残させてんだと思うんだよね、その同じ話をするにしても、うん、ちょいのっけのっていうのは慣れてないとできない、そのもともとそういうタイプじゃないと、だから褒めてるっていうかその性格的なところも多分にあると思うけど、うん、
なんとか盛り上げようとしてるってことね、
あー、うん、努力してるってこと、
うん、努力家だ、そうですね、いつもやらせてもらってますんで、はい、
逆にそういうのを嫌う人は受け入れられない
けど、
我がすごく強くて自分の話をかっさらわれたと思われる可能性もあるから、
あなるほど、
だひでもそういうことなんじゃないですか、
そういう場合どうしたらいいですか、僕
だってそういう人はもはや受け入れないということで生きてきてるわけだから、
う
ん、それはもう変えれないよね、受け入れる気もないでしょ、
あ、でもまあそうですね、もともとそうですね。 いやじゃあ最近やめたのよ。前はこう会わない人はいいと、うん、私のことをですね嫌う人はどうぞ嫌ってくださいと、うん、私は別に
構いませんよと、
構わないですという生き方をしてきたんですけど、うん、最近ここ 1,2 年ちょっとそれやめようかと思って。
お
いやマジでこれでも本当どっか寺とか入んなきゃダメかなと思うけどもうちょっとあのトゲを抜こうと、トゲの芸地蔵に行こうかなぐらいな。
ほう、
うん、っていうっていうのはねあのこれやっていくとね、
うん、
本当に敵が増えんだよ、うん、敵が本当に敵が増えて、敵が増えだすと敵がね、あれ俺らマジョリティ取ってねっていう瞬間があるんだよ、
うん、
ある集団の中で。そうしてきた時のその攻撃力うざいんで、
ああそうね。あとあの仕事上どんどんこう責任あるところに行くと、そうそう、うん、会話する人たちが徐々にその比率が多くなるからね、
うん、
その、
うん、
嫌うかもしれない
人
の率が、
うん、そうそうそう、
確かに。
だから敵を作らない能力が俺欲しいんですよでそのためにやっぱね、やっぱギブアンドテイクじゃないですけど、まあ、自分がギブしないといけないと、
はい、
そのためにやっぱトゲを抜こうと、
なるほど、
いうふうに最近思ってて、
トゲ抜き、
そうそう、でトゲ抜きでトゲ抜きでいくかなと。とりあえずでもこれ寺とか入んなきゃいけないなっていう。
あの禅寺の寺良かったよ、あのあの前俺あの禅の体験行ったけど、はい、面白かったよ
っていう、ね、最近はそのなんか心を鍛えるような本ばっかり読んでて、それやるともうすごいんですよ。あのああおおってごめんなさい
懺悔
もう目次読む時点ですごい刺さるの目次読んだらすぐもうお会計僕の本です。僕が泉に落とした本はこれですって
そういう意味では高さん真逆だもんね。高さんはもうどんな人にもこう、
俺基本的にみんな俺のこと好きだと思ってるからどん100人いたら100人自分のこと好きだと思ってるんで、だから女の子もいけるし、自分のこと好きだと思ってくれてると思ってるから。
高さんのこの人の持ち上げなんだよね、やっぱね。
唯一心がけているのは、笑いを取るときに絶対にしないことは、人を落として笑うんじゃなくて、笑わせるんじゃなくて自分を落として笑わせるっていう、そのテクニックみたいなのは小学校の頃から一貫してやってるけど、でもそんなことよりも何よりもみんな俺のこと好きだと俺は思ってるから
宮本さんほら逆じゃない、俺様じゃないですか、うん、こうこの隠しても隠しきれない俺様力からこのそこら辺は どうなんですか。
うん、そうですね。だからもともとだから跳ね返りなんですよね、うん、すごい超イケてなくて、小学校の時とかに超バカにされて、しかも俺よりしかもいつもね下から2番目ぐらいだったんですよ、うん、いつもなんか物事のランキングで、
はい、
背の高さとかそういうのでも、うん、でイケてないランキング一番下のやつにそのままなんかちょっと調子に乗って、なんかほらお前は俺より下だぞって扱いをしたらそいつのお兄ちゃんが出てきてすぐいじめられてさその時にそっから俺ずっといじめられ続けたんですよ、その、うん、その兄弟、
うん、
小学生、その時に俺は悟った強くなろうと、
はあはあ、
そして嫌われても大丈夫になろうと思って、
は
あはあ、
だからタカさんと真逆です。まず人は誰も興味を持たないし俺のことは好きにならないっていう前提にな
ってすごいね
絶対に、だから俺は迎えに行かなきゃいけない
すごいね、みんな俺を好きって思ってる人間とみんな俺は昨日のこと嫌いって思ってる人間、
興味もないし興味を持ったら嫌いになると思ってる。
うわーすごいな、真逆やの
だから爪痕が遅そう。
あ爪痕はまあだからさ、そう思って生きてるんだけど、最近ちょっと違うなと思う瞬間があって、前に150人集めてバーベキューをしようって集める時にも当然集まると思ったし集まったし、これが俺だと、みんな俺大好きみんな俺のほうに来るぞ
って、本田圭佑みたいな
リトル自分がね、
はい、
いうぐらいなんだけど、去年かな、 同じテンションで酒、はい、あの会社の人間たちと飲んでる時に、うん、あんだけ人集められるんだからまたイベントやりましょうよみたいな話になって、
はい、
でじゃあ、まあ、20人ぐらい君たち呼べんのって、はい、俺多分一声で20人は100人とかちょっともうしんどいから、うん、もう60人ぐらいでちょっとイベントやろうかって言って、
はい、
すげえ Facebook とかで声掛けして、はい、なんだったら個別にメッセージも送って、来たの大島だけだった。大島くんには感謝ですけど、死ぬほど格好悪かったよね。それでもね、まだ大丈夫だと思ってるからね。
ちなみにその時後輩は20人ずつ遊べたので
、もう一人も全然集められなかったんだけど、3人会社の人間ね、でその後輩が20人ぐらい集めてきてくれて、言ってくれたらもうだいぶセーブしたんですよって言われて言ってくれたらもっと全然呼んで、それぐらいの人数でやれたのにみたいな。あ、すいません
いやでもだからタカさんはこの自分を落としてこの笑いを取るこの天才というか、こう美山さんは俺はこんなエクストリームな体験をしたぜっていう感じでこう、
そうだね、
こう俺様笑いというかなんていうか、
そうだからね、僕らは多分ね、究極的に言うと多分人を落として笑うんだと思うんですよ。
あ、
僕はね。でそれをまずいと思ってるから避けるためにすっとんきょうなことをし続けなきゃいけないと思ってた、10代の時は。でやばいことがあったらやってみるっていう、いうことがあったかもしれない。だからそうするとある話題が出てもできることなら他人の失敗談よりは自分の失敗談を喋れるようになるからっていう。
はいはいはいはいはいはいはい、
何もなきゃ言っちゃうんだもん多分、人の悪口をマジで人のあれが目についちゃうんだもんでさ、それは まずいと思って
た、敵作るの
まずいと思ってるから、その人を凌駕する失敗をするカテゴリーがあれば大丈夫なんだよ、自分のことを言えるから。
お
ー、なるほどね。
昔あれなんですよ、まあ伊沢もさせてますけど、同じ気質の友達がいて、ダッチって友達がいて、このメンバー知ってるかもしれませんけど、
はいはい、
ダッチってやつもすげえ嫌なやつで、性格が俺とそっくりや、人の嫌なとこ見つけ沼ってさ、しかもそれ最高に嫌なタイミングで嫌な言葉が言える。今言わなくてもいいだろうっていうの。俺、ダッチと付き合うようになって思ったの。なんでこんなに気が合うのかと思ったら、俺、こいつと同じやと思って。
一緒に会って街で見かけた変なやつ見て一人で笑ってるんだ。
それで、はぁーと思ってすーごい話し合うの。
確かに、あーなるほどね、
うん、
そうだね、なんかこう美山さんというのはね、楽しくて面白いんだけどね、いつもヒリヒリする。
今もここにいない誰かを傷つけて笑ってました。
これ、いくら言ってよ、美山さんの俺様エピソードがさ、うん、そのさ、なんだっけな、1年ぐらい前かなんかの、ほら、収録なんかで、たまたまこの、カラオケのこのビデオのところに、はい、こう、子供の写真かなんかが見てて、この子の写真かな、この子が可愛かったから、俺が、この子可愛いなーって言ったら、美和さんが、なんの1ミリの、こう、なんつうの、ズレもなく、俺、うちの子には負けるっていう言って、で、全く否定する気も、別に美和さんの子が可愛くないとかは全く思ったね。俺は、そんなことは1ミリも思ってないけど、まあ、それも、まあ、真剣なまなこと言われたときに、この、俺様力っていうか、
なぜファイティングポーズ取った
って。なんかいきなり、ワーンって言われたんで、
そうなんですよ、良くないんですよ。
はい、ということで、全くお悩みに答えてないです。そうですね、ただただ我々の人間性をね、
人間性を
さらけ出した。
さらけ出したね。で、いきます。回答ね、はい、これ短いですね、これね、はい。遊びに行きたいのなら、誘いを待っていてはダメです。どんどん人を誘って、積極的に出かけるのがいいと思います。ロングバケーションですね。
これ友達作りたいってやつだっけ、
うん、質問さえ忘れてしまったね。友達の恋人がいないことに焦っています。飲みに行ったり遊びに行ったりしたいときには誰かが誘ってくれるのを待っていては絶対にダメです。どんどん人を誘って一緒にご飯や飲みに出かけるのがいいと思います。赤の他人にガンガン声をかける必要はないと思いますが、逆に顔を出せる行きつけのお店を作ってそこで交友を深めるのもいいでしょう。出会いというのは向こうからやってこないので、ちょこちょこいろんなところに顔を出すのはいいことです。面倒くさかったり雰囲気に馴染めなかったりしたらすぐに帰って二度とそこには、顔を出さなくていいわけですから、そういう割り切りも必要です。まずは友人、知人を誘って遊びに出かけて、その時に2軒目、3軒目を、その友達や知人に紹介してもらえるようにすると自分一人だと行ったことないお店にも入りやすくなるのではない、いいのではといいと思います。行き慣れていないところに行くには誰かに連れて行ってもらうのが一番、僕はいつもそうしていますが、結果そこで長続く、行きつけの店になったなんてことも結構ありますよ。学生時代はともかく社会人になって周囲の人が結婚し始め、さらに子供ができたりすると以前は親しくしていた人と疎遠になってしまうことがあります。もちろんそのような状況があってもお互いの家を訪ねたり会食する機会を意識して設けるなどすれば付き合いをキープすることは比較的簡単です。ただ人間関係というのは自分の意思を超えて流動的なものなので、その時々で親しくする相手を変わるのも確かないことだと思います。大切な友達とは疎遠にならないように留意しつつ、人間関係は流動的なものだと考えて流れに任せておくと気が楽だと思いますよ、と。以上です。
それでいくとさ、ちょっと悩みがちょっとあった
な。はい、もう本よくな、どうでも
い
いかって
。いや、ちょっと近いなと思って、うん、女の子がさ、なんてことなしに話しかけられたりとかすることって、まあ、じゃあ、全く知らないお店で例えば飲んでて、
はい、
1人2人ぐらいで、で、女の子の2人いたとしようよ、うん、で、別にお互いそれぞれで会話してるんだけど、ふとした時にちょっと会話されたりとか、
うん、
それってやれんじゃねえかなって思ってしまうのって、うん、病気ですかね。なんかなんて言ったらいいんだろう、まあ、今ちょっと極端な例だったけど、あの
飲み屋で友達になるケースがありますよね、うんうん、それだったらやれんじゃねえのって思うってことだよね。話としては2つあると思うんですけど、
う
んうん、まあ、ちょっと何段階かはしごが多分欠けてる。そのはしご、ちょっと壊れてんじゃないかなっていうのも感じますけど。
だって多分何段階かあってゴールがやることなんだから、
うん、だから延長上にはあるような気がしますけどね。
だからやっても OK だったってことだ。
いや、だからその一段ずつ蓄積があれば OK じゃないですか。
なんかおやおやって思うことない？なんかその会社の人とかと普通に喋ってて、だけどもう一歩踏み込んでこうちょっと話とかされたりとか あると、
あのね、俺もそういうことを思う瞬間がかつてはいっぱいあったんですけど、うん、最近はもう全部やめて、それはただの勘違いだと思ってる。怖え、
うん、怖いっていうのはその何かあっちゃった時のリスクが怖いってこと？
怖いし、なんかね、男の人でも女の人でもさ、好きがあるタイプの人っているじゃない。で、もしかするとただ好きだらけなだけであって、うん、その人にとって別に僕に対してどうこうじゃなくて、ただただ好きだらけだけっていうケースが多いんじゃないと思って、そこに対して、あれ？これって好きを見せてる？そこ付け入ってほしいのって思っちゃいけねえと思って。
あのさ、うん、その好きがある人に対して、うん、20代とかの若い頃だったら、例えば勘違いして、ちょっとなんか、こう、デート誘うでも何でも別にしたら、それはそれで笑い話になったけど、うん、なんか、おっさんになってくるとさ、ただの痛いでさ、うん、おじさんというかさ、この、なんつうの、この痛さの度合いの、
うん、
刃がすごくないなんか、うん。
だから、うん、本当はそういったチャンスがあるのかもしれないです。だからそういったチャンスに乗ったらなんかこう美味しい思いができる、
うん、
っていうことがあるかもしれないんですけど、うん、まあ、俺なんかそんなことはないと思ってる。
例えば変だし、うん、すごいこう あの佐藤多忙みたいな感じのさ、
うん、
可愛い子でさ、でその子はさこうなんかでもさ、あどうもタカさんみたいな感じでさ言うけど、でもタカさんって言ってタカさんはおおこの子気がんじゃねえかって思ってるけど、でも宮山さんやったら宮山さんって言ってて伊佐山さんって言って俺たちはああどうもどうも佐藤さんって言って、でタカさんだけが飲みに行くって
そういうことよ。だなんか微妙に半オクターブぐらい違くねえかその中でもその優劣を自分の中で勝手に認識して、うん、そのいけんじゃねって解釈したと、ね、だそれはまあもともとベースにみんな俺のこと好きっていう前提がありの、あその乗っかってきてるから、うん、って勘違い。
いやだからあの20代とかまだ独身だったりとか恋愛にもっと積極になってでもね、さこの間のさ、ただしイケメンに限りの話なんだけど、うん、どんどん行け、勘違いして行けばいいと思うんだけど、ただ、あの、我々みたいな人が単に勘違いして、おー、じゃあちょっとね、島工作的にみたいなことか、妄想したりすると、ただただ痛いな、みたいな。
じゃないと、かなと、どっちかというと保守的に考えちゃうか、ね、
っていう感じになるかな、みたいな。
まあもちろん行かないけどね。
でも行けんじゃないのっていう妄想は、まあ、日頃するよね悲しいぐらいするよ、
うん、大町久美子的な
おやって思うじゃん。
飲み会とかでさ、うん、やっぱりこう女性の若い女の子とかね、
はい、
会社内し会社外、
はい、
取引先とかでもさ、
はい、
やっぱちょっと会った時に、
はい、
やっぱこう、まあ、僕の中で好きがある女の子って片付け方をして自分の心を落ち着かせてるんだけどそういう子といるとさ、
うん、
おおどうしたどうしたどうしたどうしたどうしたどうしたどうした、うん、聞いちゃうぞ聞いちゃうぞ聞いちゃうぞってなるけど、ただこれはキャバクラぐらいだと思って、もうここから延長はなしよって思っとかないと、思っとかないと怖え。
それがその二人しかいない空間だったらいいんだけど、これがね、こう同僚とかが見てたりするとね、うん、もう痛いこと限りなしだぜっていう感じにな
るから、ね、あ、でも逆もうそういう子がいた時は二人で絶対行かない。
え
怖え、勘違いマックスになるから歯止めが効かなくなる。俺、悲しいけど行かない。なんかあった時に、例えばこう、なんかこう、なんかグループが分かれて二次会みたいになったりした時とかに、なんとなくこう、なんかチャンスかなっていうことがあったとしても、乗れない乗れない、超怖い自分を信じられない
自分の刃を
これすげえ悩むんだよな
今悩んでダメじゃない。タカさんあれか、子供いないからね、いざとなればどう
か。いやいや、そうじゃない、それでどうこうしたいんじゃなくてそのどう来られた時に、うん、まあ、受け入れるかどうかというのもあるんだけど、まあ、受け入れないけどね、うん、そのとはいえさ、うん、もういい年こいたおっさんじゃない、
うん、
っていう現実もちょっと最近感じるこのギャップ、
うんうん、でもさ、分かんない、これ聞いていい質問かどうか分かんないけどさ、
うん、
ダメならカットになっちゃうけど、
うん、
よしんばそれさ、いいとなった時の方が俺怖いけど、
ああ、
うん、それで、相手の子もただ好きがあるだけじゃなくて、かつ実はその自分とうまくやってもいいと思ってる相手の女の子仮にするじゃん。でそっちの方が怖いけど、だとしてそれでとして向こうがそのことを表現してきたりそういう雰囲気出してきたら俺止まらなくなっちゃうよ
俺ね、それ逆なんだよ。それがはっきりしたら、はい、OK です、ありがとうございますってなれるのよ。
なれるの。
それでその子がもうそうだって 100% 分かったら、もうそれでお腹いっぱいになる
の。それは何、あのタカさんのほら追いかけたい理論みたいな、そういうこと。
追いかけたい理論っていうのもあるのかもしれないけど、そのはい、ここに反抗してくださいって、
うん、
わしってもうあなたとはやって
み
て
ますね。なれる。
そしたらもう
なれる。
これ別にラジオ用の回答とかじゃなくて、結構これね、でも昔からそうだよ。これ
あ、そう。
うん、だからなんか分かったら別に、じゃあちょっとおっぱいぐらい見してってなるかもしれない。あなたの乳首は何色かだけちょっと見してってなるかもしれないけど、もうそれさえ見れるか別に。
それさえ見た、それ見た時点でアウトって。
結構ね、その満足しちゃうんだよね。
あ、そう。
うん。そしたらもうその関係のままいるとよりなんか楽しいじゃん。その次もその
いやでもそれもなんか大人のダサが働いてセフレとして寄付しとこうぐらいなんだよ。どっちかっていうと
セフレしない、セフレではない。
でもチクフレでしょ。
いい感じのチクフレ、いい感じの女友達。いつでもこう飲める女友達。うんうん、もう40代ぐらいになるとさ、もう女友達がいなくなってくるじゃん。いなくなってくるんですよ、うん、まあみんな結婚とかしてね、うんうん、結婚したことマンツーで飲みに行くのは基本的にしないんで、うん、でしないんで避けたいんで、さすがに気使うから、
うん、
ってなってくるね。どうした
の。いや、なんかいろいろね、わあ、なんかこう危ねえなって思ってなんかこうさ、危険がさ、逆になんかこうぜ社会全部が敵に思えてくる。危ないなと思って。
ちょっと長くなった。長くな
っちゃう。じゃあちょっと一回切りましょうか。
じゃあ2回に巻
く。これをね。
はい。じゃあということで、とりあえず一旦終わりますけども、うん、高橋よしきのタタネック人生相談、もはやこれの本とは関係ないところで話がどんどん自分元になってて大変なことになりましたけども、はい、よろしかったら読んでくださいということで、はい、はい、じゃあ以上サタニック人生相談でした。
で、ラジオジデアですね、お便りを募集しております。知ってますかね、相談おじさんというコーナー今やってるんですよね。
これですね、
はい、こういうところでですね、もし身近なことでご相談お困りことがありましたら、
はい、
メールなどでご連絡いただきますと、はい、の方ができる範囲で、はい、検討してお願いします。
はい、
はい、ご連絡いただいた方にはですね、番組特製の缶バッチキーホルダーを差し上げております。
はい、
これ数量限定でございますですね。まだもうちょっと余裕あります。
ああ
大丈夫ですか。
大丈夫です
よ。大丈夫、大丈夫だということ
です。
お早めにお願いします。はい、
はい、ありがとうございました。